能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、斧を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと続けてということにはなってくるんですけれど、お忙しいですよね。本当に9月の17日花影会についてちょっと先生またご出演されるということで、はい、お話をお伺いしたいと思います。
はい、この花影会という会はもともと実は一番最初はうちの祖父が始めて、その祖父が始めた時はね、もう要するに僕が生まれるか生まれないかぐらいの時に始めたわけなんですが、これでその時は当時まだ個人の会っていうのはあんまりなくって、要するに一門の会か、まあ全体のその流儀団体ごとの会、個人主催会ってあんまなかったんですが、それで祖父は当時自分が好きなメンバーで好きな曲を舞う会として会会始めたんですね。ですから今の僕でいうところの文の会みたいな位置づけだったと思うんです。それで祖父が亡くなった後にしばらく空いて、今度は僕と兄が二十歳過ぎてそれなりに大人として舞うようになった時に、父と私たち兄弟の親子の会として、まあやはり祖父がやってたように、まあ、自分たちがまあ許される範囲でチャレンジしたい曲を、まあ好きな役者さんというかこの人に打ってもらいたいとか歌ってもらいたいとか、そういうふうな、例えば親子のリサイタルみたいな感じで、まあ20年近くやってきて、そしてまああのすでにねご存知の方も多いと思いますけども、うちの武田の収納館と面相族を一昨年に財団法人を作って、財団法人のものになったんですね。でそれが昨年の8月に公益の認定をいただいて、まあ、公益財団、武田隆記念能楽振興財団という、まあ、長い名前の財団になったんですけども、そうなったことを一つのきっかけに、まあ、じゃあ花影会の扱いどうしましょうかっていう話になった中で、まあ、親子の会のまま財団とは関係なく続けていくのか、まあ、それとも逆に財団の催しとしてやっていくのか、で、まあ、後者を選択したんですね。
財団の催し、
はい、ですからそういう意味で実はあの今までは必ず一番は父、もう一番が兄と私のどっちかっていうパターンでずっと来てたんですが、その、まあ、一昨年は父の関寺小町一番、いや一昨年じゃないか、去年ですね、はい、去年、それで去年のそうですね、去年の11月が父の関寺小町一番で、今年の春は私 の、 あの沖縄と淡路、はい、で兄と宗則に借金で、今回は実は最初の初版のお能はお家元にお願いして、神崎義和先生、26世神崎義和先生に八島という曲の、まあ、重い小書き特別演出で大事っていう、大切の大事なんですけども、まあ、お能では大事っていうと大事の方なんですけどね、はい、大変なこと、まあ、扱いが重いということですね。その大事という小書き付きで八島の能をお家元に待っていただいて、その連れを兄が務める。でもう一番は父の幸房が望月、まあ、これまた主習いの曲なんですけど、重い習いの曲なんですが、それの連れを私が務めて、で小方が秋幸、兄の長男ですね。秋幸はこれで小方卒業ということで、まあ、そういった2番立てに ですから、まあ、兄や私は、まあ、今回は連れというポジションで、この先多分どんどんどんどんそういう親子だけの会というよりは公益的な、まあ、あの広く能楽会自体の中でもある程度そういう公益的に、まあ、また世の中にはもちろんより公益的に、まあ、あの能楽の普及発展、そういったもの、まあ、日本文化の継承、そういう、まあ、大きなテーマのもとに、まあ、番組が決まってくると、まあ、そのですから実質的には本当にうちの親子以外の方が推して務めていただく、まあ、そういう意味では今度のお家元が皮切りにということになるわけなんですね。
もうあまりにもお話のスケールが大きくてもどこからっていうところではありますが、まあ、そのあれですよね、やっぱ社会に対してメッセージを発信していくという、まあ、
そうですね、
世のためにという、はいはい、やっぱその、ご一門の会である、まあ、ご家族の会から、まあ、これから新しい時代に入ってきたぞという、はい、まあ、大切な9月の開会ということだと私理解したんですけれど、はい、望月という曲についてもちょっとお聞かせいただ
きます。そうですね、はい、まあ、そういう意味ではね、だからまさに今そのスケールの大きいというふうに言われたんですけど、はい、まあ、実を言いますと、ですから演目の選定やキャスティングも私全くノータッチなんです。財団法人に私は理事でも入っていないので、それはもう財団の中のそういう委員みたいな方々が決めて、完全に私も依頼された形なんですね。で、まあ、そういう中で、まあ、兄はお家元の稽古を受けてるんで、まあ、八嶋連れということで、まあ、父が望月、まあ、それでその連れっていうのは、まあ、僕にという話だったんですが、まあ、簡単に言うと望月っていうのは敵討ちのお話なんですね。安田の庄司智春という方がいて、その人が、まあ、要するにそれなりの立場のある、まあ、一族労働を抱えてるような、ね、お殿様だったんですね、いわば。で望月という曲名にもなってる望月の秋永という人が安田さんと口論した結果、望月が安田さんを殺しちゃうんですよ。まあ、これがことの前触れなんですね。それでお殿様死んじゃったんで、安田さんの家はもう一家散り散りになって、それでまあ一の家臣だった小沢の恐怖智房っていう人がいるんですけども、その小沢さんは落ち延びて田舎でですね、まあ、あの長野の信濃の国でそういう宿屋をやって暮らしてるんですね、生計をつないで。まあ安田さんが撃たれてから13年ぐらいの月日が流れているある日、その小沢さんがやってる宿にある親子連れがやってきて宿に泊めてもらう。この小沢がしてで、そして親子連れの母親と息子なんですが、母親が私、
はい、
息子が秋行という役になって、連れと子方ですね。でこの人たちは実はその安田さんのお殿様の奥さんと維持だったんですね、はい、亡くなった安田さんの残した子供
ということは小沢さんでしたけど、小沢さん、
小沢は家来です。
あ、からしてみたら昔の自分の仕えた主の奥方と、
そうそうそう、そういうことです、はい、そういうことです。たまたまなんですね、
たまたま、
はい、で奥さんたちは最初気づかないんですけど、小沢はすぐに気づいて、それで話をしていくと、あの、まあ、感動の再会を果たす、ね、そしてそうこうしているうちに、今度またすいませんってやってきた望月の秋永、うん、なんと敵が同じ日にその宿に泊まるんです。
そんなことってあるんだろうかみたいな、
は
い、
そうですね、もう運命のいたずらというやつですよね。で望月はそのまさにそれで、まあ、安田さんを殺してる罪の訴訟でずっと都に行ってたんですけど、罪が晴れて帰ってきた。だけどまだそういう 敵がいるかもしれないのでということで身分を隠しながら旅をしてるんですが、家来がちょっとうっかり者で名前を言いそうになっちゃって、それで望月がその宿に泊まるってことが分かっちゃうみたいな話なんですけど、でそうなって、まあ、小沢の行部友房はもう奥さんと息子さんと画策して、これはもう撃つしかないだろうってことで敵討ちをする。でその時に要は何もせずにただ近づくとおかしいことになっちゃうんで、望月をもてなすという体で、奥さんは盲目の目倉御前っていう当時流行りの盲目で歌いを歌う女性というのに扮して歌いを歌い、で小方花若というんですけども、その安田さんの息子ですねは八つ鉢というかっこというのをね、鉢を持って鼓みたいのを打つ。そして最後宿の主小沢は獅子舞を舞う。そういう中でお酒を勧めたりして眠らせて、それで本望を遂げるというめでたしめでたしという、まあ、そういう感じのお話。
ヤマタノオロチにお酒を勧めてそれでみたいな、ちょっと近いものを感じ
る。まあ、あのお能はよくねそういうのはありますけどね、
あの大先生幸房先生は小沢なんです、はい、
そうです。
あ、望月はまた別の方が
脇方なんですね。はい、はい、
本当登場人物が多くて、はい、物語としてすごく見どころがたくさんあるような演目なんだなってことをお話をお伺いしながら感じました、
は
い。
まあ、今ねこの音声だけでこう喋ってると皆さん誰が誰やら分からなくなるかもしれませんが、まあ、舞台見てれば顔も違うし紛争も違うんで、うんうんうん、まあ、割と分かりやすいと思うんですけどね。まあ、僕も子供の時小方を2度務めましたけど、まあ、すごいね大好きな曲で面白くてですね、非常にそういう意味では、まあ、敵討ちっていうの自体が今の時代の価値観からするとちょっとねそぐわないのかもしれませんけど、まあ、でも一つの芝居としてね考えると、まあ、非常によくできた面白い演目だと思いますね。
お話をお伺いしてるだけでも本当早く見たいなってなんか楽しみになってくるお話、はいはい。
まあ、何よりあと秋雪の、ね、小方卒業っていうのがありますので、まあ、やっぱ子役としてはこれが本当に最後なんで
悲しい、まあ、ちょっと短い期間のお別れであればと思います、
まあ、あの近いうちに、ね、大人として数年後には、まあ、やってくれると思いますけど、はい、
それも含めて楽しみにしていきたいと思います、はいはい。本日は9月の17日ですね、花影会の望月についてお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。